東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野の佐々木博之先生です。佐々木先生、おはようございます。
おはようございます。
佐々木先生はこの災害研にあっては、医療機関における受援計画 BCP について主に研究なさっているということなんですけれども、それに関連したお話も今日はお伺いいたしますが、前回お伺いした、DMAT という、チームで、その DMAT 隊員に去年1月になられて、その3ヶ月後4月に、熊本地震の被災地に入られて、まさにDMAT隊員として初めて本格的に被災地入りなさったということなんですけれども、どういう状況だったのかも含めてお伺いしたいんですが、
やはり前回お話ししたようにですね、熊本の地域、もともと地震の少ない地域でしたので、自分たちが地震で被災するということを念頭に置いていなかったですので、かなり混乱を極めている状態でした。で、2回大きな地震があって、実際にその DMAT としてすでに活動を始めていたチームもですね、その余震の中で活動をせざるを得なかったと、混乱を極めていた状態になりますね。実際にその東北大学病院の DMAT が、現地で活動を行ったのは日本 DMAT の第2次隊ということになります。これは東日本大震災の時は、DMAT の1次隊が撤収した後に医療の空白ができたわけですけども、その空白ですね、次の医療救護班の活動がしっかり軌道に乗るまでの間ですね、しっかりDMATでつないでいこうということで、今回熊本地震ではですね、DMATで4次隊、その後は業務調整隊ということで、5次隊、正確には5次隊ということではないんですけども、そういったところまで、活動を引き継いだ後に医療救護班の方にいい活動を引き継いでいるということになるわけですが、
時期をこうずらしてということですね。
そうです。で、東北大学病院のDMATは第2次隊として活動を行ったわけですけど、4月の16日から19日までですね、現地に向かう移動時間も含めて活動を行っています。で、一番最初に派遣された場所ですね、熊本県の南阿蘇村というところになるわけですが、ご存知のようにですね、阿蘇大橋が崩落したためにですね、熊本市の方から南阿蘇の方にアプローチすることができなくてですね、僕らは最初大分県の竹田市というところに参集して、そこから南阿蘇の方に展開したということになります。で、主な活動としてはですね、まだ現地の避難所の情報が十分に集まっていませんでしたので、そういったところの情報収集を行うこと、それから実際の実活動としてですね、ある老健施設の避難ミッションに携わったということになります。
避難ミッション、
そうですね、避難所の情報を収集している中でですね、ある特別養護老人ホームでですね、入居者があふれて、なおかつスタッフが少なくて疲弊しているという情報が上がってきたんですね。それ上がってきたのが4月17日になるわけですが、夕方になるわけですけれども、東日本大震災の時もですね、病院だけではなくて、災害弱者と言われている、要配慮者と言われている方々のいるですね、老人ホームであるとか特別養護老人ホーム、それ以外の施設ですね、そういったところにも早く医療の手が差し伸べられることによって、災害によって亡くなる命を少しでも少なくしようということができるわけですが、そういった活動の一環としてですね、同じ東北隊のチームがそういった、熊本の特別養護老人ホームの情報を集めてきたわけですけども、実際にその老人ホームに行ってみますと、壊れかかった、崩落しかかった他の施設からですね、もともとの居住定員よりも多くですね、その施設からもご高齢の方を引き受けていて、もともとの定員100名だったんですけども、プラス40名で、中にお年を召された方が居住されていたと。ただ阿蘇大橋の崩落によって熊本市の方からスタッフが通ってこれなくてですね、だいたい通常の2分の1から3分の1ぐらいのスタッフで、昼も夜もですね、そのお年を召された方々のですね、ケアをされていた。で、なおかつライフラインも途絶した状態でした。そのプロパンガスは生きていましたけども、通信もままならない、電気も来ていないということで、とても疲弊していたんですね。で、なおかつすでに 発熱をしたりとか具合の悪くなっている方がいたためにですね、うん、このままでは、まあ、東日本の時にもあったようにですねお亡くなりになったりする方も出る可能性があると考えて中にいる具合の悪い方をですね、うん病院の方に移送すると医療搬送するというミッションを行ってきたというふうになります。
なるほど、はいはい、で先生のご研究のテーマでもあるその医療機関の受援計画いわゆる支援を受ける体制というのは今後 どんなふうになっていけばいいというふうにお考えですかね。
全ての医療機関が例えば誰か地域の人たちを助ける、まあ、災害の時にということになる、うん、なるわけですけども積極的に助けると助けるためにチームを出すというような体制整備をする必要はないと思うんですね、
うん、
病院の人たちがスタッフがもしくは建物が健全で生き残ることそのものがですねその地域に貢献できることになると入院している方であるとか地域住民の方々であるとか、
うん、
そのためには自分たちが支援を受けながら自分たちの通常の業務を継続していく必要があると
そうですよね、そういった意味で
支援を上手に受ける受援することはとても大事であると、
うんうん、
ただその支援を受けるにあたってもですね、うん、あらかじめ支援を受け入れるルール作りであるとか、うん、それから訓練であるとか、
はい、
そういったことをすることによって、支援の手をですね効率的に生かすことができる、それによって自分たちが入院している患者さんであるとか地域住民の健康維持にですね貢献できるというふうになるという意味で受援計画それから BCP と言われている業務継続計画ですね、
うん、
こういったものが大事になっていくんじゃないかというふうに考えています、
そうですね。3.11後私たちは教訓を全国に向けて発信しているつもりではいたんですけれどもまだまだその伝わり きれていなかった部分もありますので、今度は熊本地震の被災地からやはり経験を踏まえたものをどんどんその伝えていくということが大事でしょうね。
東日本の経験もそうですし、それから熊本を九州の皆さんが経験されたことをですね、
うん、
いかに我がこととして、周りの地域の方々であるとかそれから後世であるとかに伝えられるかということがですね、その防災の力を上げていくということの鍵になるんじゃないかというふうに考えています、
う
ん、
そうですね、はい、はい、分かりました。今月は佐々木先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。